とをもって礼拝をお捧げいたします。神にこぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。するとシモンが答えていった。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになった。アーメン。
アーメン。
ご起立ください。賛美170番をもって栄光の主を褒めたたえます。170番です。37番を購読いたします。それでは購読文37番、イザヤ40章。目を高く上げ、誰が天の万象を創造したかを見よ。
それらを数えて知り出された方、
それぞれの名を呼ばれる方の
力の強さ、激しい勢いから逃れうるものはない。
ヤコブよ、なぜ言うのか。イスラエルよ、なぜ断言するのか。私の道は主に隠されていると、
私の裁きは神に忘れられたと。
あなたは知らないのか、聞いたことはないのか。主は常しえにいます神、地の果てに及ぶすべてのものの作り主。
産むことなく、疲れることなく、その英知は極め与え、
疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与えられる。
若者も産み疲れ、勇士もつまずき倒れようが、
主に望みを置く人は新たな力を得、
星のように翼を張って登る、走っても弱ることなく、歩いても疲れない。アーメン。
それでは使徒信条を通して皆さん自身の信仰を主に告白しましょう。使徒信条、
我らは天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我らはその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により天に宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこより来たりて、生けるものと死にたるものとを裁きたまらん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪を許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
唱詠179番です。179番を賛美します。小林伝道師に代表祈祷をお願いいたします。
ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆をあがめ賛美いたします。イエス様、あなたは生きて働く神の御子キリストです。私たちの主であり王であられることを心から感謝いたします。聖なる神様、イエス様が昇天された後に私たちに下ってきてくださった助け主、弁護者であられることを感謝いたします。弱い私たちをいつも助けてくださる助け主です。私たちが聖霊様、聖霊様と 尋ね求めすぎなかった日々、もっともっとイエス様と共に聖霊様を求めたいと願います。そうするならば、私たちの罪の告白、私たちの罪々をあなたのサーチライトで、聖霊様のサーチライトで照らしてくださり、私たちの罪がはっきりと気づき認識し、また告白へと導かれ、主にあって清められる幸いがあるからです。どうかこの罪の気づき発見から、また罪の告白まで、これがショートタイムに、タイムリーに、私たちが清さへと、清めへと導かれますようによろしくお願いいたします。清められた私たちが神を見ます。主を見上げるとき、信仰の創始者であり完成者であるあなたがより清いお方であることを私たちは見ることができます。主よ、清いお方が今日も私たちに御言葉を持って臨んでくださいます。どうか私たちの思い、心、感情が、あなたを、イエス様を王座に迎え入れる準備を整うことができますように、助け導いてください。御言葉を聞きます、この耳を開いてください。思い、心、感情をあなたにお委ねいたします。御言葉を語られる働き人の上に、大いなる大いなる油を注がれることを感謝いたします。この油注ぎ、主よ、あなたの天からの油注ぎです。どうかその思い、心、感情をもあなたが用いてくださり、そして主の働き人、また御言葉を伝える者として、豊かに大胆に御言葉を宣言することができますように、聖霊なる神様、助け導いてください。
アーメン。
今週1週間、私たちはこの御言葉を握りしめていきます。この御言葉に頼り、この御言葉に信頼し、そして私たちはあなたについていきます。どうぞ主よ、あなたにあって、この1週間の光、1週間の力、1週間の命をこの御言葉からいただき尽くすことができますように、助け導いてください。
アーメン。
そして日常の糧が日々与えられていることを感謝いたします。
アーメン。
本当に大いなる大いなる恵みが私たちの上にあります。恵み深い主のもとで私たちが生かされていることを感謝いたします。
アーメン。
そして癒されるべき場所が癒されていき、また弱いところが強くなっていき、節々が本当に強められて、今あなたの御前で美しくなった兄弟姉妹たち、娘息子たちが今ここにいることを、あなたが見てくださることを感謝します。
アーメン。
主よ、このように美しく整えられ、東部の世界、ビューティフルでパーフェクトなグッドな世界へと私たちをいざなってくださいますことを感謝します。
アーメン。
そしてまたシャロームのイエス様の世界へと私たちをいざなってくださいますことを感謝します。この新約、旧約の御言葉にあって私たちが養われていき、そしてどの御言葉も私たちにとって尊い命となり光となることを感謝いたします。最初から最後まで私たちを導き、私たちを励まし、私たちを慰め、そして私たちを送りたい、使わしたい場所へとあなたが使わせてくださる、その御言葉の到達点へ、今日も私たちが主と共に、また兄弟姉妹たちと共に向かうことができますように導いてください。今日のいただく御言葉を心から期待し感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
ただいまより生産式を執り行います。
Thank you.
パンと杯による聖餐は私たちの主イエス・キリストが聖定され、主が再び来られる日まで主を覚え、主を記念し、主の死を告げ知らせるものです。この聖餐には信仰告白をして洗礼を受けた生徒のみが預かることができます。この式典は主イエスを信じる信仰を告白した生徒たちが新しく力を得、世と罪に敵対し、困難と誘惑に対抗して勝利をもたらし、信仰の確信と愛の忍耐と主イエス・キリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の死を覚えつつ信仰を持ってこの聖餐に預かりましょう。聖定の言葉、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡される世パンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。祈ります。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたも父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、あなたの御体なるパンに預かるすべての生徒たちが主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。それではパンを分散いたします。誠にあなた方に告げます。信じる者は永遠の命を持ちます。私は命のパンです。あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。アーメン。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は 私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が聖定されたことの意味を覚えつつ、救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝がこの杯に預かる一人一人に今日また新たにされますように。それではお祈りいたします。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたもの父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ越す印が与えられ、罪清められたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いを新たにしてくださいますように、私たちの主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。それでは杯を分解いたします。イスラエルの全集会に告げて言え、この月の10日におのおのその父祖の家ごとに羊一頭を、すなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさい。あなた方の羊は傷のない一歳のオスでなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会は集まって、夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱とカモイにそれをつける。その夜その肉を食べる、すなわちそれを火に焼いて種を入れないパンと苦菜を添えて食べなければならない。これは主への過ぎ越しの生贄である。その夜私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべてのウイゴを打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、いよいよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。アーメン。それではお祈りをいたします。聖なる主よ、主の裂かれた御体と流された血潮とをいただき、主と一体となった恵みを感謝します。 今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ御旨に従って生きることを今一度告白します。この恵みに感謝しつつ、世にある残された日々を歩ませてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は吉明五章です。吉明五章、それでは吉明の五章、はじめに一節を宣言いたします。ヨルダン川のこちら側、西の方にいたエモリ人のすべての王たちと、海辺にいるカナン人のすべての王たちとは、主がイスラエル人の前でヨルダン川の水を枯らし、ついに彼らが渡ってきたことを聞いて、イスラエル人のために彼らの心がしなえ、彼らのうちにもはや勇気がなくなってしまった。アーメン。それでは一言お祈りいたします。我らの愛する主イエス様、あなたが私たちの身代わりとなって犠牲の子羊となり、十字架の上で肉が裂かれ、血を流され、そして私たちの贖いを完了させてくださったことを感謝いたします。今我らはその生産の肉と血とをいただき、あなたと一体となった恵みを感謝いたします。どうかしよう、これからあなたが御言葉を通して私たちと一体化してくださすように、一人一人の重い心に信仰によって結びつけられて、あなたの命を豊かに広がっていくこれからの時とならせてください。取り次ぐしもべらの唇をあなたが清め支配し、また預かる一人と耳を清め整えてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねし、私たちの主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主イエス様の皆を褒めて大賛美いたします。イエス様は生きて働かれる主です。そして御言葉であられる主です。今皆さん御言葉を開いておりますから、イエス様を開いております。そのイエス様を皆さんが受け入れるかどうか、それは皆さんの信仰によってなんですね。ここに書いてある言葉を信じるならば皆さんイエス様を受け入れる、ね、信じないならば受け入れない、ね、ということになります。今私たちは本当にこの開かれた御言葉が私たちのものであると言ってイエス様を受け入れましょう。
アメン。
アメン。で、今日開かれたのは吉明の五章なんですけども、吉明、ね、本当に新しい領域の中に入っていった章です、ね、まあ、新しいといっても神様が、ね、その先祖、信仰の先祖であるアブラハム、イサク、ヤコブに約束されたその約束の土地に、ね、ようやく入れた、ね、あの430年間ずっと、ね、アブラハム、イサク、ヤコブの時代からずっと離れてエジプトで奴隷生活を続けておりました。そしてようやく、ね、戻ろうとしていたところ、その神の民の世代が不信仰の世代で、いや神様の言葉通りのあそこには登っていけない、あそこ約束の地と呼ばれているところは強い人々が住んでいるから、あいつらにやっつけられてしまうんだということで、エジプトに帰ろう、もうそんなことを言い出して、もう神様の御言葉と真逆の方に進んで行こうと、もう強制的にしようとしたから、神様の強制的な御手が介入して、でそれで 荒野で40年も、ね、放浪する羽目になってしまったんですね。でその不信仰の世代が全部、ね、洗いざらいいなくなって、その後、ね、新たな世代ヨシアという新しい指導者のもとにこの約束の地についに入れたのがこの、ね、ヨシア記の、直前の、ね、3章4章のところだったんです。でそして5章、ね、ついにその約束の地に入れました、ね、どうやって、ね、なんとヨルダン川がですね、超自然的な不思議な方法で枯らされて、そして入ることができたんです、うん、ヨルダン川、ね、当時、そのちょうど杉越祭の、ね、シーズンでしたから、ヘルモン山からの雪解け水がもう満々と叩いていて、一年中で、ね、一番最も水の量が多い時期になんと水が全部枯らされて、そして、イスラエルの人々はその枯れた川のところを無事に渡っていて、そしてこの約束の地に入ることができたんです。
聖書を理解できない人たちはですね、こういうことを言うんですね。神様がね、ヨルダン川、それをわざわざね、枯らさなくてもいい時期にね、渡らせてもいいんじゃない？ね、主が物事をなさるときは必ず理由があるんですよ。どういうことかと言ったらね、ヘルモン山からの雪解け水というのはものすごく力が強いんですね。雪解け水の特徴、力が強いということと、入ってしまったら足が凍っちゃって体の感覚がすぐ麻痺して、人の命をいとも簡単に飲み込んでしまう。これが雪解け水の特徴なんですよ。なぜわざわざね、時間も場所も神の意のままにできる方が、そういう一番厳しい時に厳しいチャレンジ、それをイスラエルの民にね、強いられるの？もっと優しい方あるんじゃない？そう思いがちなんですよね。いいえ、いいえ、いいえ、この雪解け水の時にこの渡らせてくださった、それはイスラエルのね、民のためではなく、イスラエルの民がね、戦わずして勝てるように、相手の敵の心をね、しなえさせるための神様の武器だったんですよ。雪解け水、誰もそこには入らない。入ったら死ぬ。わざわざ主はね、そういう厳しい時を選んで、イスラエルの民にそこを渡れって言ったわけなんですね。イエス様の親切がね、このくだりでものすごくわかるんですよ。なぜかといったらね、イエス様は私たちに、ね、できないことは しなさいと言わない。この雪解け水の時に神様がね、人を2体に分けるんですよ。一番最初に先頭に立ったのは、神の命令であるならば命も厭わないね、レビ族だっけ。契約の箱を担いで、もう非道の中においては一番信仰が満ち満ちている人たちを一番最初の先頭に主は据えたんですね。それからこのレビ族からすぐ近くにイスラエルの民が続いたら、雪解け水のこんなこった返しを見るわけなんですね。そしたら心がしないで、もうダメー、うわーって、それ主は知っているんですよ。だから何をしたかって言ったらね、2000アンマね、レビ族から2000アンマの距離をね、離れて、それで行きなさい。だから何をしたか、彼らがやったことは一つだけ、レビがまっすぐに歩めば自分たちも歩くね、止まれば止まる、それだけでよかったんですよ。それで雪解け水を見て心がしなえて、不信仰を働くチャンスもないように、2000アンマというこの距離を設けてくださった、この親切な方が誰？私たちの主だ。私たちの主なんですよ。だからこれを通して私たちが知るべきは何かって言ったらね、私たちが見てはならない、そして心をしなえてしまうね、凍りついてしまうようなことは、主は私たちの見えないようにしてくださる。それで見ても 心がしなえない人にはそれを見せて、ね、実践する信仰によって神のコートストップ、これを地において司るものとして主が据えてくださるんですね。ヨルダン川のこの雪解け水、なぜわざわざ聖書をさ、勉強していて、こういうところは勉強したことないよね。ヨルダン川の雪解け水ね、細かいやつは言う、なぜわざわざ、わざわざですよね、わざわざですよ。なんでイスラエルの民の足を凍らせるために、ノン、彼らが足を踏み入れた途端にせき止められたって書いてある。イスラエルの人の足を凍らす島ないんですよ、水がね。なぜそれをしたかって言ったらね、あのヨルダン川のそばに住んでいる人たちは誰よりあの時ヘルモン山のね、雪解け水の威力を知っているんですよ。あれは殺人水なんですね。なのにその時にレビがね、契約の箱を担いでヨルダン川に入ったら水はせき止められた。なぜね、人の心がしなえてブルブルブルブル震えていたか、なぜ人の心がね、このイスラエルに対してね、しなえて、うわー怖い、どうしようってブルブルしていたか、それはですね、イスラエルを見てブルブルしたんじゃなくてね、あの雪解け水、死の水、船もなく渡らして、せき止めて渡らしてくださった主の存在が怖くて怖くてしょうがないから彼らの心はしなえていた。うん、あ、そう、何千年前にそういうことがあったわね。うん、そしたら皆さんとはこの御言葉は関係ないです。あの昔にあったこと、それは今も信じて入るならばせき止められる。今も信じてね、2000アンマ離れたところで前に行く人たちが行くのを見て、あ、無事に行くわね、私も行こう、無事に行くね、私も行こう、このぐらいの信仰は持ちなさいって言ってるんですよ、主がね。主はキリスト、生きておられる神の御子です。素晴らしいお方ですね、心がしなえてついていけないやつのためには2000アンマの距離を置いてね、このヨルダン川のね、この殺人水は見えないね、レビ族だけ見なさいって言ってるからね、レビだけ、戦闘ギターレビだけを見て、あ、無事に行くじゃない、普通に行くじゃない、誰も来てないね、レビだけが行くね、はい、私たちも行けばいい、行けばいいということで言ったわけなんですね。だからイエス様はイエスキリストにあって共同体として祝福を受けるとき、皆さんここすごく大事だよ、イエスキリストにあって共同体として神にあるれっきとしたこの祝福に預かるとき、主はね、祝福を受ける人たちのね、この携帯を二つにしている。一番前には雪解け水、殺人水もね、恐れないレビたちが立った。次に心細いね、民が2000アンマという距離を離れて、レビが死ぬのかな、生きるのかな、無事かな、大丈夫かな、それを見ながらこうやってついていた。それでもね、レビにはね、主はね、向こうに渡った時に土地くれなかったんですよ。なぜ？祭司である者が日常茶飯事に関わりついて 自分の神への務め、まだ神が与えてくださったこの民、ね、民への務めを忘れてはならないから。だからレビたちには土地をくれなかったんです。それで何をしたか、レビたちが受ける分までもイスラエルの11部族に分けてあげたので、その分けていただいたものを自分たちが得て、そこから収穫を得ているので、神への捧げ物としてレビたちのものも私たちいただいて、こんなに豊かに祝福されました。捧げ物として10分の1捧げなさい。だからイスラエルの人はその10分の1に対して当たり前と思ってる。そして何をしてるかって言ったらね、10分の1以外にね、なんとかの献金、なんとかの献金ってすごい多いんですよ彼らね。その町箱に置いて住んでいる人たちの中で不憫な思いをしている人が一人もいたら、自分たちの祝福はね、受けられないということが聖書に書いてあるので、彼らは何をしているかって言ったらね、自分たちの祝福にね、絶対に賭けがないように目を皿にして、うちの町でね、貧しい人いないかな、いないかな、それをしっかり見て、そしてその人たちを貧しさから救い出すんです。救い出して、そして自分が住んでるこの町箱に貧しい人、虐げられた人、そういう人がいない状況の中において神の祝福があるということを知っているので、そういうことにね、すごく敏感なんですね。だから彼らはもう本当に綿密に綿密にそれを全部やるんですけど、小さい時からお父さんと子供が町箱にいる人々のためにね、を捧げたその献金を持って直接そのところに行って、それを捧げて、その人たちの生活が改善されていくかどうかを目で見て確認し、そして改善された様を見た時に、この人たちがもう改善されたので私たちは祝福受けるよ、こういうね、教育をしているわけなんですね。皆さんいいですか。ヨルダン川の湯気どき水のように、私たちの人生にことは起きた、ことは起きたんだけど、挑もうとしたらね、もうたちまちやけどしてしまうかもしれない、たちまち倒れて死ぬかもしれない、たちまち水に足を取られてね、流れて死ぬかもしれない、そのようなね、もう本当に際どい時が私たちの人生に来ますよ、ね、来ますよ。だけど私たちにそういうことがあったとしても、私たちが覚えなければならない、今目の前に起きている良くない出来事を、竹を覚えてはならないんです。この良くないことを逆転ホームランをね、打たしてくださる主のなさる技を皆さん覚えてください。良くないことが起きた時には、ああこれでホームランを打つね、ホームランを打つ、そのような信仰がもし皆さんと私の中にあるとするならば、皆さんは良くないことが起きるたびにどうなるかって言ったらね、良くないことが起きたらもう全部ホームランを打つので、どうなるか、人生はどんどん良くなるわけなんですね。でこの法則というのは、この法則というのは世において成功している人たちがね、なんか、ね、癖のように持っている法則だ。世の中でね、成功する人っていうのは引き下がることがない。問題が起きると、この問題を解決するための前進はするんですよ。解決するための意気込みね、それを図るために努力する、この前進はするものの、起きたことによって、もうダメだよ、もうダメだ、やっぱダメだ、では次のなんか模索しようか、次なんか模索しようかした人はね、人生でずっと次模索しようか、潔くここはちょっと引き下がって次模索しようか、あなたの次模索しようかはいつ終わるの。世の中の成功する人は自分の前に現れた障害、 障害物、人物ことに恐れない。どうすればこれ片付けられる？片付けるために一生懸命考える。成功する人はみんなそうです。私たちクリスチャン、成功するために天と地にあるそのすべての権威がイエス様の御手のうちにあり、ね、私たちが願えば主がそれを持って、天のものが必要だったら天のものを与える、地のものが必要だったら地のものを与えるということで、ね、主が全部与えてくださる。私には天と地のすべての権威がある。私の名によって祈れ、天の道が報いてくださる。私は実行するよって言ってくださったんですね。だから私たちがね、チャレンジしたことをね、それをね、怖がってもうダメだっつって放棄して、私たちがね、諦める理由が何一つないんです。世の人がチャレンジを諦める理由があるとしても、私たちがイエス・キリストにあってチャレンジしたことであるならば、私たち自身がどんなことがあってもチャレンジを諦める理由は何一つありません。なぜ雪解け水ね、それはね、人にとっては殺人水だったんですよ。でも神にとっては何だったんですか？雪解け水、それをね、挑むことによってせき止められた神のね、古代によって敵の心がしなえて凍りついてね、何にもできなくなった。その方法として主は用いてくださったということなんですね。主はこういうふうにしてまでも私たちを祝福したい方なんですね。祝福したい方なんです。時に人がこう言うんです。なんであのエジプトに行ってね、400年も奴隷させるの？奴隷をさせたんじゃないんですよ。エジプトを助けにね、全世界を助けにヨセフが使わされていたんですよ。30年間はね、アリガドの日々でした。その後の400年間がね、恩知らずなやつがね、恩知らずの度合いをもっともっとね、高くしてイスラエルの人々をね、懲らしめた日々です。でもその中においても神の計画はどんどんね、これはもう着実に進行していくんですね。どういうふうに進行したか、あのね、神様がアブラハムに約束してくださったその土地ね、それを受け継ぐためには人数が必要だったんですよ。人数ね、その人数が足してない時にその土地に挑ませるって、根こそぎ殺される、ね、そういうことだったので、一人の男アブラハムをね、もう本当に選んだ神様がアブラハムに約束したことをアブラハムが忘っている時も神の約束は前進していて、そして産んで増えて地に満ちる、ね、そのような状況を作り、そしてそこのところに人数としても十分に生きる人数になった時、ね、エジプトがあれだけあがいて反対しても主は根こそぎ、ね、ご自分の民を自分の約束した地へと向かわせてくださる神なんですね。だからこの400年というのは、400年そんな奴隷しなくても別にいいじゃん。いやいや、400年その奴隷でも何でもいいから、そこにいなかったらどうなったかって言ったらね、この他の土地でもしアブラハムの一家が人数が増えていたら、こんなに増える前にみんなから殺されてる。レンガラレンズ戦争してる。レンガラレンズ殺し合いしてる。それで自分の種族を守っていくしかなかった。それがあの時代だったんですね。だから奴隷生活は強いられていったものの、安全に増えていくにはあのエジプトの古戦の地以外の地はなかったんです。だから主はわざわざそこにね、彼らを生かして、そしてアブラハムに約束したその人数ね、人数が増えるまでそこに置いて、それが増えた時にモーセを使わして、そして約束した地へとね、エクソストスね、したんですよ。主が約束してくださったその約束がね、 人間の不真実を超えて正しいんです。私たちはイエス様と約束はしているものの、約束した通りのことがなかなかできず、ね、自分の不真実を本当にやってしまいがちなものだ、ね、だけど私たちの不真実に曲げないで、私たちに真実を、ね、貫いてくださるお方がイエス様なんですよ。だから私たちは希望があるの。そうか、私の不真実、これ自分がもう見てもちょっとね、もう呆れ果ててるようなもん。でも神様が約束してくださったその真実はあまりにも大きさが大きいので、どれぐらい大きい、ね、私たちの不真実は時間という、ね、ものの中に足止めされていって起きたことなんです、ね、だけど神様の真実は永遠という大きさで真実なんですよ、ね、始まりもなく終わりもない大きさで真実だから、だから私たちの不真実に計ることなく、神の真実によって神が約束してくださったことは今計られて完成している。これが私たちなんですね。今日の御言葉を通して主が言っているんです。雪解け水、あんたたちを、ね、懲らしめるため、あんたたちに私が生きているよということを見せしめるためにチャレンジさせたんじゃないよ。あんたたちチャンバラしなくてもね、勝てる。あんたたちチャンバラしなくても勝てる、ね、彼らの心が凍りついて、ね、ヨルダン川入ったものは何にも凍りついてないのに、彼らは、ね、見ただけで凍りついちゃって戦う気を失ってしまった、ね、そのようなことを、ね、させるために主がイスラエルのためにチャレンジさせたのが雪解け水なんですよ。皆さんがあることを目前にしていた時に、もう大きな自分の手に負えないような大きなね、チャレンジが自分の目の前にあるとしても、皆さんこのヨルダン川の雪解け水を覚えてください。覚えてください。そして今主は私に何をしなさいって言っているのか、それをイエス様から聞いてください。イエス様、今本当にヨルダン川の雪解け水のようなものが今私の目の前にあります。私が今これに対して何をすればいいんですか。主は教えてくださるんですね。こうしなさい。皆さんがイエス様にお祈りするときに、主は私どうしたらいいですか。こういうお祈りよくする。でもね、私ね、このお祈りをする人の中で、私よく私が見つけたのがね、お祈りはしたものの、イエス様がしなさいっていうことが自分の考えと合わないと、ね、自分がこうしたいと思ってたのに、それでイエス様にお祈りして主を教えてください、こうしたいと思うんです、お祈り、あの主を教えてくださいで言わない、こうしたらしたいと思いながら、それはさっておきして、イエス様、今私はどうしたらいいんですか、教えてください、こういうお祈りをするの。それで何をするか、イエス様がこれこれをしなさいって言った時に、自分が考えておいた今のこの目の前にあることの 解決策、それとイエス様がしなさいって言ったものが合わない、合わない時に、時々人はね、イエス様がしなさいっていうことを、これは堅実的じゃないからって去っておきして、自分が考えていたものを貫く、そういうことをすることがあるんですね。皆さん、イエス様にお祈りするときは、主よどうしたらいいですかの祈りには必ず交互をしなさいって言ったら、それを従順する、ね、決心を据えてから祈ってくださいね。聞いてからやっぱ合わないっつって、ね、自分の考えを貫くつもりがあるんだったら、イエス様教えてくださいって祈らなくてよろしいです。それ良くないことだからですね。雪解け水、祝福の水でした。敵を打ち負かす水、敵の心をしなえる、凍らせる水、そしてそれが評判になって、これからね、入っていくこの約束の地においてね、全ての敵がね、もう曲げる気満々で彼らを迎えるしかなかった。曲げる気満々で彼らを迎えるしかなかった。みんな曲げました。みんな曲げました。雪解け水、祝福の水でした。 どういうことか。人にとって死、私たちにとって命。人にとって死、私たちにとっては祝福だったんですよ。共同体として一つの祝福を受けるとき、共同体みんなとして一つの祝福を受けるとき、その時に一番最後の最前線で起きうることがこれだね。雪解け水ね、わだれない川、雪解け水ね。でもこの共同体全体が受けるべき祝福の時に、そういった不可能が私たちの前にね、もう立ちはだかるとしても、その時に主はね、私たちを前進させるんですね。そしてこの民がご自分のものであることを主は全ての民族に宣言するんです。そして私たちが本当に戦わずに勝利ができるようにね、最小限で全てのことが勝利ができるように主はこう物を運んでいく方なんですね。雪解け水、これをね、ああどうしようの、これからは正しい計画の中において進むときに、ヨルダン川雪解け水が目の前に現れたとしても、この場面を覚えて、そしてああ祝福のね水だ、激しい祝福の水だ、激しい祝福の水だ宣言するんです。そしてね、ああこのね水によって敵の心は全部しなえてしまった、凍りついてしまった、主よ感謝しますとするんですね。イエス様のこの親切を覚えてほしいと思います。第一陣にはね、恐れないレビ族、第二陣は2000アンマという距離を置いてついていく、ね、人。対1陣になるか対2陣になるか、これしかないんですね。対、この対にはね、対1陣になるか対2陣になるか、それはね本当に信仰による、そして神の選びによることなんですよ。皆さんが本当にね神様の親切を知ってほしい。ああ、2000アンマも話したのは雪解け水の恐ろしさを見せないためだった、ね、ついていくだけで勝利した。どっちがいいですか？どっちがいいですか？どっちでもいいから、この2つの形のうちのどっちかに加わってください。この2つ以外はないのでね、担ぐ組になるかじゃなかったらね、2000アンマ離れたところで、ね、足を見ながら、1、2、3、4、1、2、3、4って、ね、列についていくか。でもね、覚えてください。後ろで歩いていた人たちは土地もらったよ。もう一度言うけど、土地もらったよ。一番最初に担いでいたレビ族はもらってないよ。レビ族にも素晴らしい祝福があった、ね、本当にイエス様の仕事に専念できる祝福、土地がないので、ね、素晴らしい祝福じゃない、ね、じゃあ後の11はね、余分にまだ土地もらっちゃって、ただみんな好きだよね、余分にもらっちゃって、だからね、レビはレビで最高の祝福を受けてる、ね、そしてイスラエルの民は民で最高の祝福を受けてる。後ろにくっついていただけなのに余分に土地までもらっちゃって、これが私たちの神様がなさる技なんですよ。レビはもらってないから悔しいんじゃない、レビはレビとして最高の祝福を受けた。日常に関わらずにね、自分の務めに邁進することができたんで、こういった祝福を用意した神様が今日の御言葉で、気をつけろ、気をつけろ、気をつけなさいって言っていることがある。これを気をつけたら皆さんの弱いがね、 千千万万千千万万と代々ね祝福に預かる。しっかり今日覚えてください。
でこの義脇っていうのは、ね、不可能だと思えることを次々と、ね、打ち破っていて、ね、勝利に次ぐ勝利を重ねていった、ね、書です。このヨルダン川の水も、ね、そうです。本当に雪解け水、ね、これを超えるなんてもう無理、ね、到底不可能。普通はそうなんですけど、しかし乗り越えてしまった、ね、皆さんの人生、ね、目の前この案件とても無理不可能あるでしょうか、ね、この本当に頑固な敵打ち破るの無理不可能、ね、あるでしょうか。いや、イエス様と共に行くならば不可能は可能になっていくんです。この義脇の、ね、敵、義脇はもう本当に読んでいけば行くほどもう本当に連戦連勝なんですね、まあ、一度だけ失敗したことはあったんですけども、それは結局神様の言葉に従わなかった時でした、ね、連戦連勝の秘訣、それは神様の言葉に従うことなんですね。40年前、ね、この義脇の40年前、ね、その当時の、ね、人々はとても無理、ね、こんな敵と相対するの無理、ね、そういうふうに尻込みして、でそれでエジプトに帰ろう、また奴隷生活に戻ろう、ね、そういう人たちだったから結局打ち破れなかったんです。でその40年後、この義脇の時代、敵が弱々しくなったのか、ね、いや相変わらずもう強かった。40年前、城壁がこんな高くて強かった、ね、じゃあその40年後、ね、果たしてその城壁なくなっていたのか、いや相変わらず歴史として城壁はそびえ立っていて、敵はさらに強そうな強面だったんですけれども打ち破っていた。なぜ主が与えてくださると言われた言葉をただその通りシンプルに信じていったからです。ただ主のお言葉通りその通り言ったから、だから連戦連勝になっていったわけですね。この約束されていた地についに入りました。アブラハム、イサク、ヤコブからの時代から、もう400年も経った後にようやく再び入ることができた。ヨルダン川を越えることができた。でその越えて入っていったその真っ先に主が命じられたことがあるんですね。主が命じられたこと、ね、この2節見ますと、2節5章2節では、ね、その時主はヨシアに仰せられた。火打ち石の小刀を作り、もう一度イスラエル人に割礼をせよ。そこでヨシアは自分で火打ち石の小刀を作り、キブロテ・ハーラオルテでイスラエル人に割礼を施した、ね、割礼をしなさいというのが真っ先の主の命令でした。当時の、ね、エジプトから出てきた人々、割礼がなかったんですね。神様このアブラハムの子孫に対して割礼をするように、ね、男子が生まれたら、その生まれてから8日後にその男の子の、ね、その覆っているその皮膚を、それを切り取って、ね、でそれでそれを神の民としての契約の印としなさい、ね、ということで、この神の民であるならば割礼は、ね、避けて通れないんですね。現代の私たち、これ私たちのその皮膚にその割礼を施す必要はありません。ただ新約聖書においてローマ人への手紙において言われていること、それはあなた方のその心の割礼をしなさいということなんですね。御霊による心の割礼、ローマ人の手紙は、ね、心、ギリシャではカルディアって言うんですけども、カルディア、これ思い意志感覚のことです。これが、ね、心、ね、思い意志感覚が本当に肉で、ね、覆い尽くされているから、だからそれを御言葉の剣でもってそれをカットして、ね、肉の思いではなく御霊の思いでもって歩んでいくこと、この心の割礼をしなさいというふうに、ね、言われているんです。
あのね、肉の割礼というのははっきりと見えるじゃないですか。割礼の印があるよね。でも肉の割礼を受けたユダヤ人は失敗しました。肉をどれだけ切ってもね、思い心感情、ここを私たちがね、割礼を入れないことには私たちは何にも変わらないということなんですね。なら、じゃあ新約において私たちは今ね、肉の割礼を受けてないんですよ。肉の割礼を受けていないんだけどね、ローマ書には割礼があるって言ってるんですね。でどういうことかって言ったら、思い心感情の中、思い心感情地上位、ね、の地上位、ね、 世界ですよ。この世界においてね、私たちが人間臭く自分でいいなと思って今までやっていることの中に、自分はいいんだけど人と神様には迷惑なことたくさんあるんです。泥棒、自分はいいんですよ。人のものを盗んで自分はいいんです。でも神様と人にはね、大迷惑なんですよ。だからこのね、重い心、感情、ここの中にね、地上位のこの世界だけが存在すると、身勝手なね、自分さえ良ければということが軸になってしまう、軸になってしまうということなんだけど、イエス様を信じると身勝手に生きていた人たちがね、ある時ふっとね、あ、これやばいよ、いや、やっぱやめた方がいい、そういう心が芽生えるんですね。考えが芽生えるんですね。これやったらちょっとイエス様嫌がるよね、これやったら人に迷惑だよね、今までやってたんです。なんだけど、ある時にね、それがふっと芽生えてきて、その芽生えたことによって主が言ってるんですね。今あなたの思い、心、感情の中にね、この芽生えさせてくださった方を尊重してね、思い、心、感情の中に今これこれやめなさいというね、思案が与えられたら、それをやめなさいって、やめたこと、思い出したこと、それを尊重してやめたことを心の割礼って言うんです。心の割礼、私受けたことない。今私が皆さんに言っているのは、心の割礼は一度で終わるということではなく、私たちの中にあって癖づいている、ね、神と人に迷惑なこと、それが思い出される、ね、順番に、ね、それをやめること、ね、それを知った人に心の割礼を受けたって言ってるんですよ。ユダヤ人は生まれて8日目に体に割礼をしました。そんで心の割礼がなかったので、彼らは約束に基づいての生き方には世界一ということなんだけどね、そのこと以外に自分ではね、思いつかない、教えられていない部分については、彼らは何にもわからない、0点の存在、0点、0点、0点の存在なんです。だから心の割礼、昨日は泥棒するな、ね、一昨日は嘘つくな、ね、その前は殴るな、その前は飲むな、その前は親に食ってかかるな、その前は何々、ずっと主が順番を決める。一括ではない。主がその人の度合いにね、あった順番を主が決めるんです。思い出したのはイエス様が決めた順番なんです。そして思い出した時に、それをイエス・キリストにあって対処して、そしてね、やめるべきことはやめる。行ってはならないところは行かない。ね。そういう対処をすることによって、心の割礼が、一つの案件についてまだ割礼が施されたということなんですね。これはユダヤ人にはなく、私たち新約次第、ね、新約聖徒、私たちに与えられている神様の最高の祝福なんですよ。これが神様の最高の祝福なんですよ。これを誰が私たちに思い出させてくださるかって言ったらね、聖霊様なんですよ。聖霊様は罪について、義について、裁きについて、私たちを思い出させてくださる。これやったら罪だよっていうことを思い出させてくださる。ね、やったらこういう裁きがあるよということを教えてくださる。ね、だから聖霊は私たちに罪について、ね、義について、裁きについて、ね、全部教えてくださって、それで私たちの助け主になってるんですよ。聖霊は罪について、裁きについて、義について教えて、そして人と関わり合うことについても教えるんですね。この人ダメだよ。 教えるんですね。物と関わり合うことに儲かるよって言ってるんだけど、いやいやこれはやっちゃいけない、関わっちゃいけないね。こういったことをやってくださる方が聖霊なんですね。だから心の割礼、あのね、みんなはねこういう説明してあげないと、私心の割礼受けてない、うわー私大変だみたいな、いえいえいえ日常三時受けてます、ね、もうね、もういつも、ね、食ってかかってしまうけど、ね、ある時からちょっと食ってかかれなくなっちゃった、ね、そういうこと、自分がね心の割礼を、ね、施す時にあることが起きる、それを割礼を施すために主が教えてくださった、それを、ま、あの逆らって、ね、やっちゃうじゃないですか。そしてやった後にされた人はピンピンしてるのに、やってしまった自分は苦しくてしょうがない、苦しくてしょうがない。なぜ？もうイエス様の聖霊様が、あんた心の割礼今今回施そうとしているのに、あんたやんなかったよね、自分の気持ちでやっちゃったね、そうだね、あのね、なんでやったのって言わない、聖霊またやったね、私一緒にコラボレーションしてそれやらないようにね、コラボレーションして助けようとして、私がっちり待ってるのに、あんた私去っておきしてやったね、うん、やったね、自分が辛くて辛くてしょうがない、これが心の割礼においての私たちが体験することなんですね。割礼しなさいって書いてありますね。それが必要だ。旧約聖徒は割礼を体に知ったおかげで約束の地において、そこで末永く生きることはできませんでした。生きることできませんでした。でも新約聖徒である私たちは、御霊が私たちに教えてくださる。旧約の世代は誰教えてくれるのがいないので、ね、できなかった。でも新約世代の私たちには御霊が教えてくださる、ね、それでこれがより安くできるようにしてくださる。愛子さんなんかこの間大変だったよね、もう夜寝れなかったって言ってた私に、ね、あることでね、朝早く電話した言ってたよね。それなんです、それなんです。今ねイエス様がものすごく分かりやすく働いてる、天聖ものすごく分かりやすく働いてるんです。心の問題だけじゃないよ、現実の問題においてもね、割礼を受けるとどういうことになるかしたら、体の割礼だけ受けたユダヤ人ね、約束の土地から追い出されてね、国なしでディアスポラで大変な大変な苦労したよね。心の割礼を受けた者は入ったらダメだよっていつも教えてくれる御霊が。だからね、その約束の地において末永く生きることができる。アメン。アメンでしょ？アメンでしょ？こんな言ったせり尽くせりの祝福ってないでしょう。選ばれた一人一人だと私は信じてます。なぜかわかりますか？この秘密、奥義、主がね誰にでも教えてないんです。今皆さんに教えてるんです。心の割礼を受けた者、その割礼に従って生きる者は約束の地からね追い出されることはないよ。このような素晴らしいね確約と祝福をくださったイエス様に感謝します。アメン。
でこの割礼にはご褒美があるということを忘れないでください。この9節の方を見ますと、9節、すると主はヨシアに仰せられた。今日私はエジプトのそしりをあなた方から取り除いた。それでそのところの名はギルガルと呼ばれた。今日もそうである。 アーメン。この8節で割礼が全て完了したって書いてあって、割礼が完了したら主が、ね、あなた方からエジプトのそしりを取り除いたと言われます、ね、一体どんなそしり、ね、そうです、エジプトではそしられました、ね、いじめられました、侮辱を受け、恥を受けました。今私たちも本当に世の中から罪によってサタンから侮辱を受け、恥を受け、そしりを受けています。私たちがこの割礼、ね、本当に神様の御言葉の前に、私神様の御言葉の通りしますと、ね、この心の割礼を受けるならば、神様がそしりを取り除くと言ってるんですね。皆さんから、ね、皆さんが、ね、本当にもう以前の罪の生き方、もう悪い友達と、ね、もう本当に悪さ、ね、ばっかり やりたい、これやめる、ね、盗み癖、これやめる、ね、お酒飲みたい、やめる、ね、また、ね、本当に神様の礼拝すること、これサボって、ね、日曜日遊び歩きたい、これやめる、礼拝する、このように神様の御言葉の前に心の割礼をするならば、神様はですね、もうあなた以前、ね、世からそしられ、サタンからそしられ、それを私はなくすよ、ね、そういうふうに、この旧説で言っておられるんですね。
だから教えられた通り、それをやめなさいはやめればいいんですよ、やりなさいはやればいいね、そしたら主がね、そしりを取り除くって言ったんだけど、どんなそしり？奴隷。働いても働いてもね、自分のね、身には何にもならない。みんなご主人のもの。ね。だから奴隷として生きてきたそのすべての恥、それを全部取り除くって言ってんだよ。だから皆さんが神と人の前で人に無視されない、経済に無視されない、知識に無視されない、社会に無視されない、仕事で無視されない、あらゆる無視されない、やってもやっても自分には残るものなく、全部ね、相手のもの、ヤコブが働いても働いてもラバンのものだったね、ラバンのものだった、ダメです。こういうそしりを主がね、取り除いてくださるって言うんだよ。取り除いてくださる、何をすれば？割礼を施されればね、新約聖徒である私たちが聖霊によって教えられたことをね、しなさいとね、やめなさい、これを実践すれば、あなたの人生の恥、それを取り除くよ、そしり取り除くよって言ってる。あらゆる、どんなに皆さんがどんなにこの人生で恥を葬ったとしても、でも取り除くって言ってるんです、ね、私の人生のあるところで私が葬ったね、山のようなそのね、恥があったとしても、そしりがあったとしても、今あなたに教えたこれをね、実践すれば、私はそれを取り除くよって言ってる。取り除かれました、私。今ね、多分、イエス様に出会ってなかったら、多分ね、すごい気持ち悪い人になってる。本当に気持ち悪い人になってると思う。イエス様に出会って人に愛される人になった。イエス様に出会ってね、人が逃げる人じゃなくて人が集まる人になった。ね、有意義なものになれなかったんですよ、私は。ということだけど、あらゆる面において有意義なものに、ね、まあ、なっているんですね。不自由なく生きているんですね。素晴らしいですよ。何をして？イエス様ダメだって言ってるの私やらない。イエス様しなさいって言ったのはね、もういやいやながらでも絶対する。それがあって、ああ今の私があるんだということがよくわかります。割礼には、割礼にはご褒美があるね。しなさいとやめなさいを守ればご褒美がある。イスラエルのユダヤ人は心の割礼がなくね、体の割礼しかなかったので、ね、彼らは、日々の日常の中において、聖霊様が、これやめなさい、これしなさい、それがなかったので、 約束の地においてね、無茶なことして追い出されたんです。新約聖徒私たちは約束の地に入って、このね、聖霊の日々の割礼、それを受けたら絶対にその土地から追い出されることはないということを今日ここで教えてくださっているんですね。日々の割礼を受けますか？アメン、ハレルヤ、ハレルヤ、アメン。受けましょうよ。これが祝福だから。日々の割礼を受けますか？
アメン、
ハレルヤ。
で、この約束の地に入って真っ先に主が命じられたことが割礼でした。で、その次に彼らがね、この神の民がしたことは杉越祭なんですね。まあ、読んでみれば分かるんですけども、で、この杉越祭ね、これ先ほど私たち聖餐式を取り行いましたね。それはイエス様が私たちのために十字架にかかって死んでくださって、その流された血潮、裂かれた肉を覚えて、本当に自分たちは贖われた民である、ね、自分たちは罪許され、死と滅びから、ね、買い戻された者たちであるということを覚える、ね、その式典が聖餐式です。この杉越祭同じなんです。杉越祭もイスラエルの民がですね、かつてエジプトの地において奴隷状態だった、そこを神様が、ね、救ってくださった子羊の血によって、ね、贖って、死から命へと救い出してくださった、それを記念し覚える、礼拝、それを行いました。私たちもですね、新しい領域に入った、ね、この、4月から、ね、新しい学校に入った、ね、新しい学年になった、新しい友達を得た、新しいビジネスが新しい展開へと入っていった、ね、するならば私たちがまず、ね、真っ先にするべきは割礼、それから主を覚え、主を記念するということ、自分たちは買い戻され、贖われ、許され、死から命へと移されたものであるということをいつも覚えるということ、ね、それをするんです。それをした翌日ですね、この杉越祭を行った翌日にあることが起こりました。
重要だよ、ちゃんと聞いて。
それは、マナがそれまでずっとイスラエルのために降っていた、それが止んだんです。ピタリと。マナ、これ神様がくださる直接の食べ物ですね。彼らは荒野、ね、本当に岩砂漠地帯を40年も、そこを、ね、旅しなければならない。その過程の中において、ね、彼らは食べ物を、ね、食べなくてはならないけれども、荒野です、ね、種まきません、ね、水やりできません、耕せません、ね、そこで主が特別に一方的な恵みとして与えてくださった食物、それがマナだったんですけど、しかしこのね、割礼を受けて、そして主を記念する礼拝を行ったら、そのマナが止んで、そして彼らはその土地で得た産物、それを収穫して、それをこれから食べるようになったと書いてあるんですね。
イエス様すごいと思いませんか？あのね、彼らのマナがね、信仰によってね、マナではないね、あの地からいただくね、食物にね、預かるその地域に合わせてそこに入れてくださったんですよ、ね、もし早めにその土地に入ってしまったら、その土地にいてずっとマナを食べながら実るまで待たなきゃいけないということなんだけど、主はね、こういうことまでもね、タイミングを測っている、ね、信仰がね、本当にイエス様にあって、この日々の私たちが日々のこのね、割礼の信仰にしっかり立つと主はね、もう地上において、地上が神の子のために達しているもの、それをいただくように、しかも自分たちがね、輝かしてないね、その土地のものがオリーブ畑、ブドウ畑、全部耕かして、ちょうど収穫の時にね、イスラエルの人々がそこに入っていて、そしてそれをいただいたんですね。このタイミングまでも全部主が計るんですね。皆さんの人生に自分が耕かしていないね、ブドウ畑、オリーブ畑、あらゆる産物、それがね、到来してほしい、来てほしいと思うんだったらね、皆さんは早くね、割礼を受けてください。 どんなかつれ、主がやめなさいって言ったらやめるかつれ、やりなさいって言ったらやるかつれ、受けてください。そしたら主はね、皆さんが建てていない町々を与えてください。皆さんが満たしていない素晴らしい家を与えてください。皆さんが掘っていない井戸をね、人が掘ってね、もう素晴らしい井戸、それを与えてください。皆さんが耕かしていないブドウ畑やね、オリーブ畑、これはもう全ての産物を言ってるんですよ。それを与えてくださる、ね、日々の割礼、やめなさいとやりなさい、この割礼がなかったゆえに、ね、イスラエルの人が失敗したのが、ね、この時こういったことが起きた時、あなたの神主を忘れてはならないということだったんだけど、日々の割礼がなかったので、彼らはね、土地という逃げないものをいただいた後にね、もうこの土地を与えてくださった神様が、この土地を与えてくださったので、土地は逃げない、土地は逃げないから、ここからはもう私たち、もう自分たちのルールで生きればいい、そういうねことになったんですね。そしてどうなったかといったらね、前の追い出されたカナンの7つの部族と同じように、彼らもやがてその土地から土地がね、オバイトしたんですよ。彼ら吐き出したんです。土地が吐き出してそこに戻るまで千何百年かかったね。一回目の土地が吐き出した時、それはバビロンだよね。バビロンへと吐き出されていた。それも入れるともう二千何百年。なぜ？日々の割礼がなかったから。私たちには日々の割礼がある。ダメだよって言ってくださる、この割礼を本当に実行して、イエス・キリストにあって末永くイエス様が与えてくださる父と蜜の流れるその地においてね、子子孫孫、子子孫孫、子子孫孫、アーメン。子子孫孫、子子孫孫、子子孫孫、末永くその祝福に預かる皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
新しい領域に入って、ね、行った時に、ね、真っ先にするべきは割礼、ね、それから、ね、主を記念する礼拝、自分たちが贖われたものであるということ、ね、それを覚える礼拝をした時ですね、その時何が現れたか、ヨシアの前に、ね、主の軍の将が現れたと書いてあります、ね、要するに主の軍隊のキャプテンが、ね、トップがヨシアの前に現れて、そして具体的に、ね、これから、ね、この目の前に立ちはだかる城壁の町、ね、もう頑固で力強い、もう到底立ち打ちできないようなこの町を、いかにそれを攻略していくかの具体的な、ね、その、指令を伝授してもらったんですね。それについてはまた、ね、いずれかの機会にしたいんですけども、本当に今私たちも新しい領域に入っていった、新しい生活が始まった、それならばますます気を引き締めて主の御言葉の前に、ね、私たちは、ね、心の割礼をしましょう。それから主を記念し主を覚えましょう。それならば主がさらに具体的にさらに前進する術を教えてくださいます。とかますますこの祝福の深みへと前進していく皆さんでありますように。でその名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。
では私たちも日々の心の割礼が施されて、そしてイエス様に会って祝福の地へと運ばれていきますように、主が割礼をしたいと思っている時にそれをもう素直に受ける、本当に実践する私たちでありますように祈っていきたいと思います。では祈ります。
が入っていって所有しようとしている地はあなた方が出てきたエジプトの地のようではない。あそこでは野菜畑のように自分で種をまき、自分の力で水をやらなければならなかった。しかしあなた方が渡っていって所有しようとしている地は山と谷の地であり、天の雨で潤っている。そこはあなたの神主が求められる地で、年の初めから年の終わりまであなたの神主が絶えずその上に目を留めておられる地である。もし私が今日あなた方に命じる命令にあなた方がよく聞き従って、あなた方の神主を愛し心を尽くし精神を尽くして仕えるなら、私は季節に従ってあなた方の地に雨、先の雨と後の雨とを与えよう。あなたはあなたの穀物と新しいブドウ酒と油を集めよう。また私はあなたの家畜のためのに草を与えよう。あなたは食べて満ち足りよう。気をつけなさい。あなた方の心が迷い横道にそれて他の神々に仕え、それを拝むことのないように、主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、主が天を閉ざされないように。そうなると雨は降らず、地はその産物を出さず、あなた方は主が与えようとしておられるその良い地からすぐに滅び去ってしまおう。あなた方は私の言葉を心と魂に刻みつけ、それを印として手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。それをあなた方の子供たちによく教えなさい。あなた方が家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時もそれを唱えるように。ハレルヤ、愛する様、あなたが私たちの心の中に御言葉を通し、テフィリンを通し住んでいてくださることを感謝します。そこから離れることなく、この祝福、この幸い、この本当に素晴らしい祝福の良き地を得ていく私たち、そしてそこから離れない私たちでありますように。もし私たちが横道にそれてしまうとするならば、その祝福の土地から吐き出されてしまうともあります。主よ、しっかりとあなたの御言葉にとどまって、あなたのにあって日々心の活力を受け、そして日々あなたの十字架の死と復活を覚え、私たちは主にあがなわれた民であるということを日々覚える私たちであり、そしてこの祝福の法則から決して離れない、生涯あなたの祝福のうちにとどまり続ける我ら共々でありますように、どうか助けてください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン、
アーメン。
それでは賛美の408番を賛美して、その後に捧げ物の感謝をしたいと思います。408番です。 お祈りいたします。主、あなたを慕い求めて、あなたに頼り、あなたに望みを置いておられる一人一人は、この主日あなたの宮に集い、そしてあなたへお捧げ物をいたしました。主よ、どうかあなたがこれを受け取ってくださり、あなたが一人一人を良しとし、一人一人のその志に豊かに報いてくださるように、どうかあらゆる困難、災い、病から一人一人を守り、またあらゆる誘惑から守ってくださるように、この世に打ち勝つ勝利者である一人一人でありますように、どうか始まる一週間、その諸々の仕事の手の技を祝福し、学ぶべき学びを祝福し、またあなたのための働きを豊かに祝福してくださるように、人々の家庭家庭が本当に命の喜びに満ち足りた家庭家庭でありますように、若者たちが身胸にかなった結婚し、そして夫婦ともども揃ってあなたを礼拝し敬い、子供たちに御言葉教育を施し、そしてこの義明に与えられているこの祝福、その勝利、その大いに大いに勝ち取っていく一人一人でありますように、あなたが導いてください。これから始まる週間が本当にあなたによって喜び幸いで満ち満ちた一週間でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
ではご起立ください。最後に主の祈り557番を賛美して、そのうちに祝祷いたします。あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
初めから今日まで神の愛はいつもそばにあったのね。ありがとう愛を運びし君、主から贈られた君、キリストの愛で支え
礼拝をそこまでにいたします。引き続きそれぞれで主の御前に祈る時をしばし持ちたいと思います。